皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月7日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、時代は前へ前へというお話です。相場の方もまあかなり落ちてきましたですね。まあ、皆さんの中で平成の頭に起きました、まあ、バブル崩壊を知ってる方はですね、まあ、今回はなんかあの時100とすれば、まあ、5、60ぐらいかなという感覚でいいと思いますね。あの時代の大枠はもっと巨大に変わるんですけども、まあ阿鼻叫喚の世界で言ったら、まあ当時の5、6割でありましてですね、まあ今相場はね、知らない人たちはこれで大損しますが、まあ大した金額じゃないですね。本人にとっては大した金額でしょうけども、マクロで見たらですね、全然大した金額じゃないしむしろアメリカの方がね、これからその崩壊を逆手にとってね、新時代に切り替えちゃおうっていうのは、これがトランプであり、それからもうブリックスは完全にこの世界から逃げたでしょ。ねえ、ドル崩壊してもいいようにブリックスやってますから。まあ当時のですね、まあ、平成の頭の日本のあのものすごいことに比べたら、まあ今回は簡単ですわね。決着つけりゃいいだけの話でね。ですからこの時代は本当に前へ前へと進んでいくと思います。ね、まず言えることは、エンキャリートレードのがまあ終わったということでありますから、ディープステートの金元である日本がディープステートの金元をやめたということですね。これはとても重要なことなんですね。戦争ってのは兵隊がいないとできないでしょそれからその鉄砲玉がないとできませんですね。同じように金がないとできないんですよ。まあ例えばウクライナ戦争であったらですね、あれ、ウクライナの人たちが哀れにも兵隊やってますね。で、武器はアメリカが供給してる。でもこの両方に金出してるのが日本ですよね。だからこの戦争を止めるためには、人と兵器と金3つ止めなきゃいけないわけね。で、特に金の力がすごく重大なんですね。まあ安倍政権でどうですかね、国債5、600兆増発したでしょう。この5、600兆増発したその、金は麻生が財務大臣でしたから、これが戦争屋にくれてやったわけでしょ。国民の方に回ってきてないですよね。バブル崩壊ったって、そのバブルになった人ってほとんどいないんじゃないですか、日本人の中で。昭和の終わりはですね、やっぱバブル景気でですね、いい思いした人、日本人たくさんいましたですね。本当金回ってましたから。今これアメリカに回しちゃって、回したのはあれ、安倍と麻生でしょう。ねえ、悪いやつらですよね。だから全然その恩恵ないままバブル崩壊だけしたということになりますから、とんでもない話で、まあこの責任はきっちり取らされると思いますけども、まあ、しかしとにかく、金が止まったわけですね。日本から流れていく金が止まるということですから、まあ、これはやっぱり一つ世界を平和にする大きな要因だと思いますね。だからこれもやっぱりなんか世界大で日本は責任問われると思いますよ。お前ら、ディープステートにで、ね、戦争屋に金出してたろうと、それで戦争やってたんだぞと、まあ、責任問われます。まあ、問われた人たちは当然いなくなるわけで、ですからこれもどんどん時代は前へ前へと進んでいくんじゃないかと思うんですね。で、やっぱりその金の力で物事を動かすっていう、それがこの45年ぐらいの、経済ですよね。80年代から、まあ、言ってみれば金融緩和でマネタリズムで世の中を動かすということをやっておりましたから、まあ、45年もやっておりますとですね、これしか知らない人の方が世の中多いわけでありまして、実体経済のことはまあどっか行っちゃった人が多いわけであります。でもそれはまあ異常な時代ですよね。まあ一つある意味で言うと、実体経済の行き詰まりを、まあ貨幣の増発、お金の錯覚で45年間持たしたと言っても、これは全く言い過ぎではないわけで、でそれは終焉したわけでありますから、もう一回あの実体経済に戻ると、これは大きな前進だと思いますね。いつまでも貨幣錯覚やってたら全てが終わっていきますからね。まあ、そういう意味ではこれ、まあ前進はとてもいいことだと思いますね。したがってやっぱりこの実需原則ですね、まあトランプ氏たちがやる新しい金本位制も、まあ実需原則ですよね。そもそも金本位制やってたら、 しかも今の個人ベースの金本位制ってことでやりましたらですね、昔のような投機はできませんですな。昔の金本位制ってものすごい投機的だったんですね。まああれはできないようにするんでしょうし、そもそもまあケネディでもニクソンでもそれからレーガンでもそういう金融の投機を一番嫌ってたんじゃないかと思うんですね。まあだからこういう愚かなですねマネーゲームはだいたいこれで終焉ということだと思います。仮想通貨なんかもまあ中全部入れ替えてね、彼らまた使うようでありますから、まあインフラとしての仮想通貨はまあこれは非常によろしいと思いますね。便利だと思います。まあそれでそのまあマネーゲームのやってた連中はまあそれ追い出して、マネーゲームは俺にして、でこのインフラを使うということですから、まあお金もだから今までの中央銀行制度しかない、ロシアへのマネーしかないっていう時代だとね、なかなかここから逃げられないんで、時代前に進まなかったんですが、まあそれに代わるものがまあ本格的にあちらもこっちあちらこちらから出てきてる一つたちはないですからね。まあそれはとても心強い話で、まあこうなってくればですね、まあいよいよね、この先のもっと貨幣にねこう振り回されない中身の時代にですね進めることができるんじゃないかと思いますね。まあ快挙であると言っていいと思いますね。でも考えてみると本当にこのまあお金なるものもですね、最近はその紙幣なんかあんま使いませんですからね。紙幣米はほとんど使わないで電子情報だけでありますから、まあ何がお金なのかって言ったらよくわかんないところありますよね。うん、もうなんか本当にエネルギーなのか物なのかもよくわからないし、っていうのはそのね電子情報ですからね、まあ物って言ってもね、なんかねエネルギーの塊のようにしかまあ見えませんしね。日本なんかお札っていうぐらいでね、お札と同じ字書きますから、まあ神様ごとと思ってるんですけども、まあ日本人もねその神様ごとのお札はあんまり、最近ね使わなくなってきたし、まあこの新札切り替えでね、やっぱりなんか、デジタルマネーの方をたくさん使うんじゃないですか。したがってこうまあお金がある意味で言うと、まあ、地位が落っこってくんだよね。神としてのものからですね、なんかそこらに転がってる石ころみたいなものに変わってくるわけですね。でそうは言ったとお金がないと飢え死にする人たくさんいるわけで、今でも世界中そうですね。でこれだから回さなきゃいけないわけですから、まあそれはだから金持ちすぎてるやつから取り上げてね、でこう配るという、お金は平等に配りましょうという方向に向かっていくんだと思うんですね。それは一見その社会主義のように見えるかもしれませんけど反対なんですね。社会主義って実はですね、極端なですね貧富の格差をもたらすシステムだってご存知でしょうか。社会主義ぐらいあれ言ってることとやってることが反対のもありませんでですね、社会主義みんな平等だって言いますけど、一番反対が社会主義です。社会主義ほど極端な貧富の格差を開くシステムはないんです。私昔ですね、若い頃まだソ連時代のソ連に観光旅行で行ったことがあるんですね。で外国人ってですね、そのまあ特権階級扱いなんですね。だから赤絨毯の上歩くんですよね。すごいですよね。そうすると一般のソ連人がですね、まあなんか非常に複雑な顔してこっち見てんですよね。ああなんか社会主義ってそれこそ王様と乞食、こんなに貧富の格差がひどいのかっていうのを実感した覚えがありますよね。ですからそのコミュニズムこそ極端な貧富の格差なんですよ。だからその新自由主義ってのはコミュニズムの一端でしょう。進化系ですよね。だから新自由主義が広がって貧富の格差が広がったって当然のことでね、トランプたちがこれ追い出そうとしたのは当然のことなんですね。これこそ一番の貧富の格差の元ですから、だからまあこんなのも追い出せればですね、あとはまあ、どうやってそのお金上手に回して、格差を縮めるかっていうことに真面目に対応できるわけですね。まあだからこの社会主義ってまあ特に20世紀からね猛威を極めるわけでありますけども、まあこれもだいたいここで終焉ということですかね。そうするとまあ格差は縮める方向に動いていきますから、トランプたちはもう裏で大金持ちたちの金はだいぶ取り上げたようなんですね。さまざまな大統領令、エプスタイン関係含めてね、ああいう大統領令使って大金持ちの金、不当に金儲けした連中のマネーは相当取り上げたようでありますから、まあこれは順次その配っていくことになるんでしょうね。でやっぱりこう日本も同じように 格差の是正に向けては当然動いていくんだろうと思いますね。それから同時にこのコミュニズム、まあ極端なこの格差の裏側にあったのが官僚主義ってやつなんですね。結局そのアメリカでもなんだかんだ言いながら連邦政府の官僚主義がですね、やっぱ世の中をぶっ壊す巨大な要因になってたわけであります。日本はもちろんそうですね。日本もその官僚主義がひどかった。でも日本の場合はですね、まあ、昭和の終わりのバブル崩壊の後だいぶぶっ壊れたんですよね。日本にも厳然としてディープステートいましたからね。それはもう怪しい霧のごとき存在でですね、黒い霧のごとき存在のディープステート日本にも厳然といましたからね。まあ皇族なんかとね、縁故関係を結んでるような、あれ麻生がそうでしょ、吉田の子孫だとかですね、まあ皇族だとかね、バカなこと言うわけですね、あれのもね、昔からね。ああいうのですね、まあ今はね漫画みたいに麻生が言うだけですけど、昔はねたくさんおったんです、ああいうのがね。まあ実にいやらしいもんでありましたよね。だから日本はまあ最初にそれアメリカぶっ壊したんですよ。終戦した時はあれマッカーサーがぶっ壊したでしょ。で直系以外の皇族みんなクビにしちゃいましたもんね。で今回もやっぱアメリカクビしたんですよ、あれ、あのビッグバンとかなんかにアメリカクビにしましたから、まあ、だから逆に言うとこのディープステート対峙っていうのはアメリカ日本でやってんだよね、あれ。なんか日本って本当に今回もいろんな意味でひな形になってるじゃないですか。一つの戦争、一つのシナリオ、二つの戦争ってあれ日本の話でしょ。日本がほらフィリピンにねラウレル政権作ってて、それに対してアメリカが亡命政権作ったと。これが今回のトランプの作戦のひな形でじゃないですか。それからドル紙くずにしちゃってね、で借金踏み倒すってのはあれ戦争終わった時日本が円を紙くずにしちゃって、円大暴落させて、それで、まあ、円にリンクついた通貨をね事実上踏み倒したのと同じやり方ですよね。おお、やっぱなんかね、いい意味でも悪い意味でもね、日本の経験あれ間違いなく下敷きにありますよね。よく勉強してんじゃないかと思うぐらいですけどね。まあたまたまなんでしょうけどもね、まあたまたまじゃないかもしれませんが、まあだからこの日本のこのね歴史ずっとまあ経験してきて、しかも勉強しておくと、まあ、大体何がどうなるかってのは見当つけますね。で、あのコロナの話だって、その発端が731部隊だったとちゃんとロバート・ケネディ・ジュニアが書いておりますからね。まあそういうことを考えると、もうすでになんかね日本では過去のことと思っていたようなことが、まあ、今のこととして世界中に展開していたんだと、これ言っていいかもしれませんね。でそのまあテクノロジーっていうものもここでねもう少しやっぱり考え直されるんでしょうね。今回の金融相場だって、まあ、AI がやってるわけですね。もう前からそうですよ。87年以来の大暴落だって日本がまあ言われてますけども、あの87年のブラックマンデーっていうのは当時ありましたオプション理論の不安定性の中であの大暴落が起きていくんですよ。あれもいわゆるプログラムトレードってやつですね、当時のね、プログラムトレードっていうのであれ起きていくわけで、その根幹にあったのがオプション理論のあの不安定さですよね。もともとオプション理論って学者の書いた理論で、あれそのままですね商品にしたのが大きな間違いだったんですけども、まあもうそのまま金儲けで突っ走ったわけでありますが、もうだからそれこそね40年以上前の大暴落だって、まあ、今のことで言えば人工知能による相場の暴走と暴落で、だから何も変わってないんですよね。例えば囲碁将棋だったらですね、これが一番世界で強い AI だったらあるかもしれませんが、相場の世界はそんなもんないんですね。もうとにかく一番金がかかってるのは相場の AI でしょう。でもこの AI が世界を制覇したなんて話はね昔から一つも聞いたことがないんですよ。それこそ87年 の, ブラあのプログラムトレードの頃からね、この理論このモデルがね世界を制覇したなんて一つも聞いたことないですよ。そういうふうに自慢するやつはたくさんいたんですけども、ちっともそうじゃないな、すぐ消えていきますよ。だから AI がさ世界を制覇するなんてさ絶対ありえないんですよ。そんなことはできないんですね。で結局ですね AI にやらしてみて AI がトラブったら人間が出てくるんですよ。先般のクラウドストライクのね、あの問題もそうですね。クラウドストライクが、バグってですね世界中コンピューター止まりましたね。あれだって結局人間がですね直したところたくさんあったわけですね。自動復帰しなかったところはほとんどでしょ、特にデルタ航空なんかですね古いプログラムをたくさんもつないでたもんだから収集つかなくなっちゃったわけですね。 だから何の答えない AI にやらしといて、で普段はいいんだけど、まあ大した仕事しないんだよ。相場だって別にそれでさ一方的に勝てるわけではないし、まあ事務の仕事がね減るぐらいのもんだよね、あれね。大したこと仕事しないんですよ。でもそれだけでもね、ありがたいっちゃありがたいんだろうけども、結局最後さうまくいかなくなる、全部人間が出た後始末だよね。普段我々コンピューター使ってたってうまくいけませんと、お店行ったってなんか動けませんとか言ったら店員呼ぶでしょ。だ結局さ、人間がさコンピューターの重りしてるだけの話よそれで。それがコンピューターを正常に普及させたらやれやれ仕事終わったとの話になるわけで、お客が満足してるかどうかとかさね、どんなサービスが提供できたかなんつうな、 AI なんか始まったら何も考えないわけですね。バカみたいな話ですよ。だから結局さ AI なんてやったってさ、不安定性が増すばっかでね、根本的なところは解決になってないんですよ、相場の世界で言えばさ。まあだから、まあ当然ね、そんな変な相場も張らないでいいですから、もうね、そんなことができる時代が終わりますから、まあそれはそれでいいんでしょうけども、まあ、機械万能の時代のね、まあ機械万能に対する幻想がまあ冷めたっちゃ冷めたんでしょうな。それからやっぱり政府ですよ。こっから先はポイントですよ。これ今相場の暴落始まったばっかりですよね、これね。このあとイランの問題とかさ、トランプとかいろいろありますから、これまだ相場の暴落は、大暴落はまだ入り口のとこでしょう。でこれどんどん行った時に当然政府救う力がないんだよね、これね、特にアメリカとかイギリスとか赤字国でしょう。赤字国はこれ救う力がないんですね。でトランプのところはだから新しいドルに切り替えて政府入れ替えちゃう、これならいけるわな、戦後の日本みたいに。これならいけるけど、今の政府で何とかやろうっつったら、そら政府これ救済する力がないんだね。そうするとまあとにかく、まあとりあえず国有化しちゃってですね、まあ払えなきゃなんないものは払うと、ね、取るものは取るけど払えなきゃなんないものは払うと、昔の郵便貯金みたいにするというんでいけば、日本なんかなんとかなんじゃないですか。昔の郵便貯金って国家の一体でありましたから、貸借対照表なんか公開しませんからね。ね、預かってくれっちゃ預かると、払ってくれっちゃ払うと。でもほとんどの国民は国外に金持っていかないからね、国内に金置いてないから、貸借対照表なんか出さなくたって、まあ、とりあえずみんな、預けに来るから、そうすれば潰れませんわな。でもやっぱり民間企業の経営は潰れるよね、これね。このあとどんどんどんどん損が拡大していったらですね、それ補填することはできませんわな。そんな補填できる資本ってないから、それ国有化しちゃうしかないよね。だからもう民間の経営も金融の経営も、もちろん日本銀行含めて、もうこれで終了じゃないですか。でこういうことできる国はまだいい方で、国民が海外にどんどん金を持ち出しちゃったような国はその国有化すらできませんから、まあ、そのままこう運算無償っていうかね、きれいさっぱりなくなっちゃうとかやっぱあるでしょうね。まあというのは、そういうことになったらやっぱり今までの経済運営間違ってたって話だよな。今までの実体経済の運営が間違っていたと。だから最後の最後で、ね、もう実体経済の破綻をですね、マネーで取り繕っていたら、そのマネーが消えちゃった途端に実体経済の破綻が表面化してそのまま終わっちゃったと、こういう話になるわけですな。まあだからとにかくこの80年代以降ですね、45年ぐらいにわたってひたすらなんかこうマネーだけで経済を動かしてきましたから、政治も動かしてきましたから、この間まあ中身がなくなったとこたくさんあるわけね。米軍だってすっかり弱い軍隊になったでしょう。それからまあアメリカだってこんなに赤字積んじゃったのは45年、この45年ぐらいだもんね。マネタリズムが住んでからこんなに明かり積んだわけでしょう。ロシアみたいに、ね、強くなった国ありますけども、まあ、珍しいよねそういう国の方がね。中国だって一時はね、なんかえらい決まっておりましたけども、最近は借金の重みの方が多そうですね。借金の負担の方が大変そうで、あれじゃなかなか回らないんじゃないですか国がね。まあそうするとここでもう一回、マネーのね幻想の陰で隠れていた実態を見ると、家計だってそうだよな。まあ世界中今家計なんかほとんど借金付けじゃないですか。しょうもないさ、まあ借金させられて、しょうもない家買わさせられてさ、ね、消費者ローンも借りさせられてさ、まるで奴隷だよね。まさに奴隷なんですね。インフラが全部、要するにね、誰かに逃げられててさ、インフラ利用に金ね払わされて、まさに奴隷 にさせられちゃってるわけだ。まあこれは今回解消になるでしょうけども、まあ、とにかく奴隷化しちゃった人々の今ね、まざまざと見る実態は、教育もね、希望も何も消えて果ててしまった、消え果ててしまった、朦朧とした人がほとんどだという、まあすごいことに今なってるわけでありますね。まあでも時代の折り返し点というのはいつもこうやってね、ものすごい状況になってるんですね。ここから、再生というのは始まっていきます。ですからますますね、時代は前へ前へと進んでいきますのでね、頑張っていくことが大事かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、時代は前へ前へということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。